い、みなさんこんにちは。日本語をしゃべる台湾男子のアンディです。さて、今日の内容はですね前回の収録は12月30日でしたね。あ、そっか。なので明けましておめでとうございます。もう1月中旬になってしまったんですけど、まあちょっと前回は年末でしたので、まあ2022年になりましたので明けましておめでとうございます。今日のエピソードでは、ですね、本人限定受け取り郵便の話をします。それはね、ちょっと実は今日起きたことなんですけど、前も1回か2回ぐらい起きたことあって、もうそれはなんか外国人の自分が日本に住んでいてちょっと困ることなのかなって思ったので共有したいと思います。まあ、すごく困るわけでもないんですけど、ちょっと困る感じがします。つまり僕はまあクレジットカードを、まあ何ていうか新しいデザインにまあ変えようと思って申し込みました。まあデパートの丸い、皆さんご存知ですかね、丸いのデパートが発行したポスカードを、そもそもまあもともとまあ1枚ゴールドカードを持っていたんですけど、それを新しいデザインにまあなんていうか変えたいと思って申し込んだら、まあやっと今日、まあ届いたんですけど、届いたらまあ本人、まあつまりその本人限定受け取り郵便なので、本人確認がまず必要ですね。まあ本人確認する際は、まあ例えば運転免許証とか日本国のパスポート、もしくは個人番号カード、マイナンバーカードですね、だったり、まあそういう写真付き公的証明書がまず必要ですね。まあ写真がないとまあダメですね。保険証だとダメみたいです。なのでまあ僕がもちろんまあ免許を持ってるので免許を提示したらやばいと思ったんですね。なぜかっていうと、配達員さんが持っている郵便の上に僕の漢字表記の名前が記載していました。でも僕の運転免許証とか個人番号カードとかの書類は全てローマ字表記です。なのでローマ字表記と漢字表記そもそもまあ違うので、配達員さんはどうやってわかるんですか？同じ人ということをわからないでしょ。なので受け取ることができませんでした。配達員さんが僕の郵便を渡してくれなかったんですちょっと受けますよね。なんかまあそれはしょうがないです。これ初めてじゃないんですよ。前も2回くらいあったと思います。前も多分楽天カードとか他の会社のカードを作成した時も同じことがあったんです。なのでまあ外国人、特にこう中華系の人にとってはやっぱり何かを申し込む時は漢字を書かない方がいいです。ローマ字、たとえその際申し込む、何かを申し込む時漢字を入れる箇所がもちろんあるんですけど、それは日本人向けですから漢字を入れてくださいというところはありながら、そこをローマ字で入れた方がいいですね。ローマ字で入れた方が後からのこういう、まあ、郵便の受け取りだったり、まあ支障がないように、困らないように、まあ最初からローマ字表記にした方が良かったんですね。 まあそれはまあ最近の、まあ、最近の感想というか、まあこのことについての、まあ、感想ですね。まあ、もう一つの方法としては、例えば、まあ、同じく、まあ、台湾出身の友達が最初から在留カードの方に漢字表記を入れてもらったんですよ。多分こう入国管理局に何ていうか在留カードの更新をするときに一緒にこう申請したんじゃないかなと思うんですけど、でも僕はまだ更新の時期がまだなので、まあ、次回更新の時期がやってきたら必ず絶対漢字の表記を入れてもらわないといけないなと改めてもらい、あ、思いました。漢字表記が、証明書になかったら本当に困ります。本当に困りました、正直。なのでまあちょっとこのエピソードちょっと文句に聞こえるかもしれませんが、ごめんなさい、文句です。はい。なのでもし同じく日本に住んでいる、まあ、中華系の方がいらっしゃるんでしたら、在留カードに漢字の表記を入れてもらいましょう。その方が困りませんので。はい。まあ今日のエピソードはちょっとまあ短くなるかもしれませんが、まあ10分以内に収まりたいなと思います。まあ今日はもう1月13日なので、もうしばらく来週の月曜日からまあ新しい仕事が始まります。ちょっとドキドキですね、正直。まあドキドキですね。多分まあ最初の 6週間はこう、トレーニングですね。ただまあ最初は会社に行ってトレーニング OJT とか、まあ、トレーニングをしないといけないというふうに言われたんですけど、でも多分最近日本国内のコロナの状況またちょっと悪化しているので、またちょっとリモートワークに変わりました。なので初日からもう在宅での勤務になります。まあこう入社日までに、まあ、勤務用のパソコンが送ってで来るとまあ言われましたので、まあ何て言うんですかね、日本で働いている方はご存知ですかね、その、業務用のパソコンちょっと何て言うかボロボロですよね。僕今まで何て言うか使ったことないんですけど、大体こう友達が日本の商社とかで働いている友達はまあみんなまあ持っているんですけど、まあ僕はちょっとそういうなんていうかそういう会社じゃなくて、まあサービス業とかの仕事でしたので、そういうパソコン使ったことなくて、まあでも友達からの感想はまあなんていうかちょっとまあ使いにくくて、なんていうかボロボロっていう感じというまあ感想でしたね。なのでまあそれもちょっとしょうがないですね。やっぱりまあ自分のパソコン使った方が断然にいいんですけど、それも多分できないと思いますね。まあちょっと新しい仕事が始まるまでちょっとこうドキドキ、まあドキドキしながらちょっと楽しみですね。はい。まあ今日のエピソードちょっとまあ短いかもしれませんが、ここまでにします。じゃあちょっと最近新しいコメントフィードバックなくてですね、ちょっと残念ですけど悲しいですね。またちょっと、コメントとかフィードバック残していただけたら嬉しく思います。 よろしくお願いします。では今日も聞いてくださってありがとうございます。じゃあまたね。